こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ナイワン理論、できる自分、強気の自分、幸せな自分は。イメージトレーニングの研究指導で知られる西田文朗が、理想の自己像を現実の行動へ結びつけるための考え方をまとめた自己啓発メンタルトレーニング書である。知的生き方文庫版は2006年間 ISBN は978-4837-960-28、本書は、根性や忍耐を積み重ねるだけでは目標達成につながらないという立場から出発し、まず自分が何を望むのかを明確にし、その実現後の状態を具体的に予感イメージする重要性を説く。著者が開発した SBT スーパーブレイントレーニングシステムを背景に、思考、感情、自己評価を整える実践的な視点を提示する点が特徴である。できないという見方をできるへ転換する方法、結果に振り回されない強気さ、困難な経験をも肯定的に扱う感謝の姿勢が主要な論点として置かれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に 5% の優秀な人間を。才能ではなく自己像の運用として捉える本書の言う 5% の優秀な人間は、生まれつき特別な能力を持つ少数者を霊賛する概念というより、望む状態に意識を向け続けられる人の思考様式を指す。著者は、人生は本人が抱く予感に影響されると考え、成功を遠い偶然として待つのではなく、自分にも実現可能だと感じられる自己像を先に形成することを重視する。ここで重要なのは、単に自分を褒めて気分を高めることではない。目標を自分に無関係な願望のままにせず、その状態にいる自分を心理的に自然なものとして受け止められるようにする点にある。失敗を予想して行動を控える人は、機会を見ても回避的になりやすい。反対に、実現の見通しを持つ人は、必要な準備、人との関係、目の前の試行錯誤に注意を向けやすい。本書はこの差を能力差だけでなく、脳内で反復される自己イメージと感情の差として説明する。したがって読者への問いは、自分は優秀かではなく、どのような自分を当然の前提として扱っているかである。次に、望む未来を設計図にし、努力を目的にしない、努力すれば成功するは嘘であるという刺激的な表現は、本書の中心的な問題提起である。著者が否定しているのは努力そのものではなく、方向、到達基準。実現後の姿が曖昧なまま苦労だけを積み上げる態度である。努力は目標への手段であり、手段自体を美化すると成果の出ないやり方を修正できなくなる。本書では、夢を実現するために先に明確な設計図を描く必要があるとする。何を得たいのか。どのような状態を望むのかを具体化して初めて、日々の判断に選別の基準が生まれるからである。設計図は未来を完全に固定する予定表ではない。むしろ行動の優先順位を決め、途中の失敗を目的の不在の証拠ではなく、方法を調整するための情報として受け取る枠組みである。この発想は、苦痛を耐えることを自己価値の根拠にしがちな読者に有用である。一方で、鮮明な目標像だけが成果を保証するわけではない。資源、技能、環境といった現実条件を点検し、設計図を小さな実行課題へ落とし込むことによって、本書の主張は実務的な意味を持つ。さらに、プラスイメージは願望を曖昧な空想で終わらせない訓練である。本書はプラスイメージ、プラス思考を楽観的な言葉を繰り返すだけの技法としては扱わない。出発点は自分が望むものを明確にすることであり、その上でできないという予測をできる側へ動かすイメージの使い方に焦点を置く。人は不安を抱くと失敗場面を具体的に想像し、その想像に沿って注意、表情、行動量を狭めがちである。本書のイメージ訓練はその自動的な悲観の映像を、達成時の状態や適切に行動している自分の像で置き換えようとする試みと読める。これは結果を魔法のように引き寄せるというより、本番や挑戦の場面で行動を妨げる過度な萎縮を減らすための心理的準備である。特に仕事や競技のように、能力があっても緊張で再現性を失いやすい領域では、事前に望ましい状態を反復しておく意味がある。ただし、プラスイメージは不都合な事実を無視することではない。現状の課題、必要な練習、失敗の可能性を認めた上で注意の中心を対処できる自分に戻すことが実践上の要点となる。そして、強気は他者との比較ではなく、結果の前に自分を信頼する姿勢にある。題名にある強気の自分は、他人を押しのける攻撃性や根拠のない万能感とは区別して理解する必要がある。本書の文脈での強気さは、まだ十分な結果が出ていない段階でも、自分の可能性を否定せず、未来への参加をやめない心理状態に近い。紹介される肯定的な言葉には、これからがスタートである、今までの人生はウォーミングアップであるといった趣旨が含まれる。これらは過去の失敗や現在の不足を消すための主張ではなく、それらを最終評価にしないための再解釈である。 失敗を自分には価値がないという結論に直結させると、試みを続けるエネルギーが失われる。本書は自己評価を一時的な成績から切り離し、将来の改善可能性へ接続し直そうとする。とはいえ、強気さは自分の弱点を見ないことではない。現実的には課題を率直に把握しながらも、改善を担える主体として自分を扱う態度が持続的である。肯定句に抵抗や苦しさを覚える読者もいるため、最初から大きな確信を求めず、次の1回は工夫できると言える程度の実感から始める読み方が適している。最後に、感謝を究極のプラス思考と位置づけ、過去の意味づけを変える本書で際立つのは、感謝を単なる礼儀や道徳ではなく、マイナス感情をプラスの行動エネルギーへ転じる思考として位置づける点である。著者は、辛い生い立ちや貧しい経験であっても感謝によって肯定的な経験として受け止め直し得ると述べる。この考え方の実用的な核は、過去の出来事そのものを美化することではなく、その出来事に自分がどのような意味を与え、今後の選択にどう使うかを問い直すことにある。不満、恨み、被害感覚に注意が固定されると、他者や環境に主導権を預けやすい。対して支えられた事実、学んだ能力、まだ選べる行動に目を向ける感謝は、現在の自分に働きかける余地を取り戻す契機になり得る。ただし、深刻な苦痛、不正、喪失に対して直ちに感謝を求めることは適切ではない。無理な肯定は感情の抑圧にもなり得る。本書の提案は、苦しみを否認する命令としてではなく、回復の段階で過去を唯一の制約にしないための認知的な選択肢として受け取るのが妥当である。結論として、本書は、目標を持って努力しているのに自信を失いやすい人、重要な場面で萎縮しやすい人、過去の失敗を現在の自己評価と結びつけてしまう人に向く。一方、具体的な事業戦略、技能習得の手順、臨床的な心理支援を求める読者には、それらを補う別の知識も必要になる。実践上の利点は、望む状態を明確にすること、行動前に失敗の予感を増幅させないこと、結果が出るまで自己否定で離脱しないことを一つの枠組みで考えられる点にある。西田奮郎の著作として本書が同種の自己啓発書と異なるのは、単なる前向きな標語ではなく、イメージトレーニングと脳の働きへの関心を背景に、自己像を行動の前提として扱うところである。また、努力への過度な信仰を問い直し、未来の設計図、プラスイメージ、強気さ、感謝を相互に結びつけている。もっとも、肯定的な言葉をそのまま受け入れにくい場合もあるだろう。その際は理想像との距離に苦しむのではなく、望む方向を定め、今日の行動を一つ選び直すための補助線として読むと良い。精神論に終始させず、現実の準備と振り返りを組み合わせることで、本書の提案はより堅実に活用できる。ご支援いただける場合は、西田奮郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。